ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券引き受け審査部部長でいらっしゃいます安田秀司さんとともにお送りしてまいります。初登場でいらっしゃいますスタジオにお越しいただきました安田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、今日はですね、東証アジアスタートアップハブと東京プロマーケットというテーマで安田さんにお話を伺ってまいりますけれども、安田さんはこの東証アジアスタートアップハブについてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
はい、3月25日、東証はアジアの有力企業に対して日本での事業活動、資金調達、IPO 支援を行って中長期的な視点で IPO を投資する東証アジアスタートアップハブを発表しました。はい、これは日本のベンチャーキャピタル、証券会社、監査法人など、この構想に賛同の意を東証に示したパートナー企業群からなります。はい、私はこれを聞いて、東京プロマーケットの前身である東京エイムのことを思い出しました。
懐かしいですね。
はい、東京エイムは2007年の第1次安倍内閣のアジアゲートウェイ構想で、東証を国際証券市場にする計画の中で金商法を改正して生まれた市場です。はい、当時アジアの資金が欧米の金融機関を経由してアジアに投資されていたので、東証を国際証券市場にしてアジアの資金をアジアで投資するという方向に変えたかったんですね。
はい、
私は公認会計士で、当時グローバルメンバーファームの監査法人で東京エイムに関わっていました。
はい、
その時にアジアゲートウェイ構想のアジアの成長の活力を日本に取り込もうという狙い発想は新鮮で非常に期待していました。一方で実際にアジアのベンチャー企業の上場についていろいろ活動してみたんですけれども、はい、その難しさも痛感しました。そのポイントをまとめると大きく3つくらいになります。
はい、1つ目はどういうことでしょうか。
はい、まずデューディリジェンスです。はい、まずビジネスデューディで成長性を評価する場合、国内企業であればその会社の商品を手に取ってその良さを実感でき、はい、利用者の評判も身近で聞くこともできます。
はい、
しかし遠い海外の商品となるとそうはいきません。
そうですね。
あと会社の管理体制、内部統制についてのデューディリジェンスも人が行う業務なので、はい、会社とのコミュニケーションや現場感がないと評価できません。しかし海外だと話が遠くなってしまってそうはいきません。
はい、
言葉の問題、文化、慣習、法律など国内と異なる環境の問題もあります。そのため現地のことが分かる公認会計士、弁護士事務所と連携してデューディリジェンスを行う必要があるんですけれども、はい、これには海外ネットワークがあるかどうかが問題になってくるんですね。
そうですね。二つ目はどういうことがありますか。
はい、二つ目に上場コストの壁です。
はい、
デューディリジェンス、会計監査は現地の会計事務所、法律事務所と連携する必要があるんですけれども、その分コストが加算してしまいます。打ち合わせについては現在はオンライン会議なんか普及してるんですけれども、節目の会議は実際に会って行う必要があるので関係者が渡航する費用が発生してしまいます。
はい、
現地の言葉で書かれた資料を翻訳する必要もあり、ここでも費用が発生してしまいます。通常の国内上場に比べて多くの追加コストが発生してしまうことになるんですね。
はい、
特に相手がベンチャー企業となりますと負担能力の問題も発生してしまいます。
はい、3つ目の問題としてはどういうことがありますか。
はい、3つ目に海外への投資リスクの壁です。
はい、
提供している商品が身近なものであれば投資して成功するかどうかを想像することもできますけれども、全く接点のない海外の商品だと馴染みが薄く、
はい、
しかも業歴の浅いベンチャー企業となると、投資に慎重になってしまいます。
はい、
そのようなことから国内の投資家の投資対象としては日本のマーケットと関連した事業であることが必要だと思いました。
はい、
日本への進出を希望するアジア企業が日本での活動資金として資金調達を行い、日本の活動で得た利益を投資家に還元する、まあ、そういったような日本の投資家が身近に感じる投資対象であるということが必要だと感じました。
今安田さんのお話を伺ってますと、アジアのベンチャー企業への投資にはいろいろな課題があるんですね。
そうですね。私は東京 M の経験を通じて、はい、今回の構想は非常に意義のあるチャレンジだと感じています。
はい、
東証アジアスタートアップ構想では東証を中心にこの構想に賛同した企業群がアジアのベンチャー企業を中長期的に育てるという手厚いサポートからスタートします。
はい、
この構想では国際上場へのストーリーを描いて、その道筋となる中長期的な成長ステージが用意されるので、現在の実情と目標とする国際上場、このギャップを埋めることが考えられるんですね。
はい。
東京 OM の時は国際上場それ自体を目的にして、アジア企業を探していましたけれども、今回の構想が本当に機能すれば画期的なことになると思います。
はい。
東京 OM を引き継ぐ東京プロマーケットはこの構想で活かされるといいなと思っております。
ところで安田さん、サポートを行うアジア企業ってもう決まってらっしゃいますか？
はい。東証によりますと、これから募集し、今年の夏頃をめどに発表するということです。
はい。
アジアからの IPO を推進することにより、アジア企業に対しては日本からまとまったエクイティ資金を供給して成長機会を提供し、日本の投資家に対してはリーチしづらい海外のアジア有力企業への投資機会の提供を行いたいとしています。
はい。長期的にはいかがでしょうか？
はい。日本企業とアジア企業の連携強化、日本とアジア諸国との良好な関係強化、そして世界に開かれた国際金融センターとしての日本の地位向上を目指したいとしています。
以前この番組で東京プロマーケットについてご説明いただいた際にですね、 J アドバイザー制度についても伺ったんですけれども、安田さんはその J アドバイザーのお仕事をなさっているということなんですが、どのようなお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい。東京プロマーケットの J アドバイザーは上場時だけでなく上場後も上場適格性の維持についての調査確認を行います。
はい。
私は上場後の調査確認業務を担当しています。
そうなんですね。
上場会社から様々な資料を定期的に提出してもらい、ヒアリングを行い、上場後のモニタリングを行うとともに、改善すべき事項を指摘しています。
東京プロマーケットを希望する会社というのはどのようなことを期待して上場するんでしょうか？はい。
一般市場へのステップアップ上場を目指す会社が増えてきたのではないかと思います。
はい。
フィリップ証券ではまず東京プロマーケットの上場支援を行い、一気通貫でステップアップ上場が支援できるようにしていきたいと思っています。
はい。
そのため現在、東証の主幹事証券会社の認定の受ける準備も進めています。一般市場の上場を目指す会社で主幹事証券会社の審査がなかなか通らないで、上場準備を行っているスタッフが疲弊してしまっている会社も少なくないんではないでしょうか？
はい。
私が行っている上場後の調査確認作業は事実上次の市場への上場準備作業となります。当社が担当していた J アドバイザーを担当していた会社でステップアップ上場した会社から実際に聞いた話では、東京プロマーケットに上場してよかったのは、上場会社として適時開示を行うことで自分たちが社会とつながっているという自覚が生まれ、
はい、
従来の作業に比べて格段にモチベーションが上がったということでした。
はい。
今回東証が発表した東証アジアスタートアップ構想と同じように、東京プロマーケットがステップアップ上場に向けての成長ステージになれば、ね、良いなと思っています。福岡証券取引所は2023年5月に2024年後半をめどにプロ向け市場を副証に設ける構想を発表しました。一般市場の上場を目指す成長意欲ある会社に成長の選択肢を提供することが目的だそうです。
はい。
ますますプロ向け市場を活用したステップアップ上場が定着していくんではないかなと思います。我々としても東京プロマーケットを舞台にこれまでにない新しい上場スタイルを生み出していきたいと思っています。
番組前半では東証アジアスタートアップハブと東京プロマーケットというテーマでフィリップ証券引き受け審査部の安田さんにお話を伺いました。安田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
今回は、現在の為替市場の動きについてというテーマで伺ってまいりますけれども、現在足元ドル円は1ドル151円59銭から60銭と、151円60銭挟んだ動きとなっておりますが、昨日、ドル円1ドル151円94銭と152円手前まで円安進む場面もありましたけれども、足元最近の円相場どうご覧になってらっしゃいますか。
はい、まあ3月下旬ぐらいからですね、いつ見ても151円台半ばというような感じで
動きづらい、
非常に動きづらいんですけれども、まあ、基本的にはやはり、まあ、期末ということで、はい、まあ、実需以外の動きが、まあ、あまり出てこなかったということが大きいと思うんですけれども、うん、はい、まあ、それ以外に、まあ、今回の、まあ、期末、まあ、海外、まあ、四半期末でもありますけれども、はい、イースターと重なったということで、まあ、3月末から4月の初めにかけて、まあ、欧州勢は4連休ということで、まあ、米国は祝日ではなかったですけれども、まあ、それでも、参加する人たちが非常に少なかったということで、まあ、為替市場なんか特にそうなんですけれども、まあ、クリスマスとイースターっていうのはもう流動性が低下して、もう参加者が少なくなる。まあ、日本で言うと、お盆とお正月みたいな、まあ、ちょうどそんなイメージだと思うんですけれども、まあ、そんなこともあって、まあ、なかなか動きにくいと。でも、やはりその背景にあるのがですね、まあ、日米金利差縮小というのがちょっと少し、後ろの方に、後退してきたかなということで、まあ、おそらくは今の状況ですと6月から、まあ、米国が緩和する可能性っていうのはあるんですけれども、はい、まあ、それでもそれまでは、まあ、今の、まあ、絶対的な金利差というのがあるということで、まあ、下がったところではドル買いたいなと、一方で当局の牽制発言もだいぶ強まってきましたので、まあ、それを考えると、はい、まあ、介入警戒感、私介入どこかでこれもしこのまんまさらに円安いけば出る可能性は非常に高いと思いますけれども、はい、まあ、そんなこともあってですね、上は上でですね、これ実は151円の90銭から152円にかけてって、はい、恐ろしいほどドル売りオーダーが入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。今個人投資家の方が、まあ、FX 業者さんに置いているドル売りオーダーっていうのが、過去に見たことがないぐらい売りのオーダーが並んでて、もう要はメーター振り切っちゃってる状態で、まあ、このぐらい売りがありますよっていうところも超えちゃってるんで、もうこれ以上ありますよっていうような出方しかないんですよね。ですから
がっちり構えてんですね。
もう皆さん多分ドル買いを持ってるんですけども、まあ152円台は怖いからその手前で売りたいと。あとはおそらくインターバンク勢のオプションのドル売りオーダーなんかもあってですね、
はい、
でじゃあ152円がつくとですねストップがあるのかっていうと、確かにストップもあるんですけど、はい、そのストップ以上にまたドル売りオーダーが出ちゃってて、
はい、
そのストップがついたとすると、逆に一気にまた下がる可能性の方が今あるのかなっていうのがちょっとオーダー状況から見えてくるんですけど、
円高方向に、
はい、でそれ以外にやっぱりその介入があるのかどうかっていうことで、まあ、結構気をつけなきゃいけないのが、3月27日に財務省に日銀金融庁の三者会談があったんですけれども、三者会談の次はっていうと、22年の時っていうのはその後レートチェックが翌週あって、
はい、
さらに翌週には実弾介入ということで、まあ、三者会談があってから介入までって2週間あったんですけども、でもその時の2週間ってもともと結構ドルが強かったんで、意外と動いてないんですよね、
はい、
で、三者会談があった時というのがですね、 144円台だったんですね、当時。で、8月から9月に130円台後半から140円台に乗せてきたなというところから、144円台ぐらいまでって意外と早かったんですけれども、でもそこからは意外と鈍くて、まあ翌週レートチェックがあった時っていうのは、144円台後半なんで、50銭ぐらいしか動いてないんですよね。で、その次にさらに介入が出た時、9月22日の介入なんですけども、介入が出たのが145円の90銭ですから、それから考えると三者会談があってから、介入が実際に入るまでの値幅って1円40銭しかないんですよ。
そうなんですよ。わずか1円40銭だったんですね。
わずか1円40銭で介入が入ったってことは、もうまさに当時神田財務官のスタンバイ発言っていうのがありましたけども、もういつ介入するかわからないよっていうような状態にはなってたんですよね、その三者会談をした時に。ですから今回も、まあおそらくその、三者会談っていうのがですね、あった時の水準が151円の、まあまさに97銭ぐらいのところで、まあ昨日の高値とですね、ほぼ同水準ということで。
そうすると山中さん、大体どのあたりの水準で実弾介入入る可能性考えてらっしゃいますか？
152円台半ばじゃないかと思います。
半ばですか？
はい、152円台前半かもしれないですよ。だけど、半ばは非常に怪しいかなと。みんな多分152円台に乗せたところで、はい、やっぱりドル買いかと思ってドルを買う。で、そこでもって介入が出て振り落とされる。ただ、それでもですね、150円を割らないんですよ、きっと。もう今は多分150円割れたら買いたい人も多分相当いると思うので、ただ、まあ、介入はかなりもう近いと。もうあと1円はないんじゃないかと思ってます。
こういう時って山中さん、テクニカルポイントなどは有効になるんですか？
これがですね、まあ、よく為替市場の参加者の方で、水星逆行の話とか出てくるんですけど。
あれ？ちょうど今水星逆行
がね、4月の2日から始まって、はい、まあ、約3週間、25日までなんですけど。
どういう特徴があるんでしょう、その時って。
まあ、テクニカル聞きにくいのは一つなんですけど、最初の1週間、だから4月の2日から4月9日っていうのは、
今ですよね。
今、まさに今なんですけど、ボラティリティが上昇するんですよ。で、ボラティリティの上昇っていうのは、もうみんな、わ、これやっぱり買いだみたいな動きが出てきたりとか、あるいは介入が出て下がったりっていうのは、まさにその状況にフィットするんですけれども。
ここまで動き鈍かったですよね。
そうなんですよ。だから動きが鈍かったんで、そろそろ動きが出てきそうで、だから今週の雇用統計要注意だと思います。
明日の雇用統計がきっかけになる可能性ある
ってことですか？はい、明日の雇用統計がきっかけになって何か動きが出てくるかなっていうふうにちょっと私は思いますね。
はい。結構じゃあ山中さん、今回の雇用統計は構えてらっしゃいます？
構えてますけれども、上がったら売りたいです、逆に。
上がったら売りたいと。
上がったら売りたい。その方が多分値幅は取れるんじゃないかなと思うんで。
なるほど。
まあ、下がった時どうするかっていうのはね、まあ、それは、ちょっとその時考えようかなと思うんですけど、もし上がるようだったら売りたいですね。
もう介入警戒感で、介入も近づいてきてるっていうね、お話、山中さんありましたけれども、はい、どういうところ気をつけておけばいいですか、と。
まあ、あとはですね、はい、まあ、ちょっと、次回の会合とかって言っても、多分現状維持なんですよね、皆さんね。まあ、6月の会合でもってということなので、まあ、それ以上に今はちょっと本当にオーダーが厚くなってきてるので、その売りが捌けた時が怖いですね。
だから、捌
き切った時、だから雇用統計かもしれないですし、はい、まあ、他の動きかもしれないんですけども、オーダーがなくなって薄くなった時は怖いっていうことで、まあ、それはちょっと、オーダー状況は常に確認してた方がいいと思います。
はい、チェックしておきたいですね。はい、山中さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。アセンダント取締役、山中康司さんにお話を伺いました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは、わかる、変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。Your Partner in Finance。